ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい。
レノファ山口、まあ今の順位ですともう本当に安心ができないところなんですけれども、今18位勝ち点36ですね、はい、前節は引き分け、
そうでしたね、横浜との戦いでした。
はい。で、上を見るとブラウブリッツ秋田が勝ち点39で、あの秋田勝ちましたからね、前節はね、うん、勝ち点差が3です。で、下がすぐ下が19位のザスパー草津群馬は31ですので、勝ち点差は5あるということになりますね、少し19位以下とレノファ山口18位、それよりそれを含めてそれより上、っていうのが18位以上がね、あのちょっと離れたかなっていう感じではあるんですけれども、
ね、
まだまだ安心はできませんな、
勝ち点をどんどん積んでいきたいですね、できる限り、
はい。で、今日は前選手なんですけれども山口に帰ってきましたね、
はい。
コンサドーレ札幌のアカデミーからトップチームに入った後、レオハ山口にはですね2017年から2019年の3シーズン、この頃はよくお会いしてインタビューをさせていただく機会もね、大方選手の一人でねスタジオに来ていただいたりとか特番に出ていただいたりとか、僕としてはとても馴染みのある選手なんですけれども、まあ前選手はね帰ってきて嬉しいなというふうには思いましたが、それがやっぱりしっかり機能してそのチームの中での自分の役割っていうのをその時とはやっぱり、ね、メンバー変わってますから再発見をして、で調整をしていくっていう作業がいると思うんですよ、はい。でもう最終盤に向かっていくところじゃないですか、だからどんな話してくれるんだろうなっていうのをとても興味深く待ってましたけれどもね、ということでやっと帰ってきてインタビューを聞くことができました。前、ディフェンダー15番背番号15前高幸選手へのインタビュー、リポーターはいつもの通り徳田智代です。
では自己紹介お願いします。
背番号15番前高幸です。
よろしくお願いします。
お願いします。
山口に、まあ、もうあえて帰ってきてというふうに表現しますけれども、およそ1ヶ月が経とうとしているぐらいかなと思うんですけれども、いかがですか。
まあ、最初の方は人がだいぶ入れ替わってる分、なんかまた帰ってきたとはいえ新しいチームで自分が入ってやる新鮮さとか感じてましたけど、まあ、その練習着とかエンブレムとか、まあ、そういうのを見てやっぱ帰ってきたなというか、そういうふうには感じてます
ね。帰ってこられた直後にはそのレノファのねその印象にもうちょっとそのピッチ内で声があった方がいいんじゃないかっていうことをおっしゃってましたけれども、あれからどうですか。
まあ、練習中だったりとか、試合後とか試合前の分析からの紅白戦だったりとか、そういう中で喋る回数っていうのは、まあ、徐々に増えてきてるかなとは思いますし、ない時には自分から発信っていうか、自分からそういうアクションを起こして、話をする機会を増やすっていうか、そういうのを意識してるんで、だからこの間の試合、3-3に追いついた時点でちょっと集まってっていうのもやってる選手の中の一層質っていう意味で、ケンスケ君中心ですが、一発目の俺に話しかけてくれてたんで、そこで全員集めてっていうところで、すごいいい方向には行ってるかなとは思いますけど。
思いました。それ今日聞こうと思ったんですよ、はい。鳴岡選手の3得点目の後ですよね、すぐに前選手と佐藤健介選手と鳴岡選手が3人集まって、でみんなを集めてみたいな場面でしたけど、どんな話あの時してたんですか。
それまで 1-3 2点ビハインドになってる時点で、ちょっと元気のなさっていうか、ちょっとひっくり返すだったりそういうパワーがなかった時に、1点ポンって取って2点目もすぐ取れて3-3に追いついて、残り時間も、90分計算だとあと4分とか、でロスタイムマックスでも5分だと考えても10分弱っていうところで、ロスタイムの失点が多々多かったので、これまで、前節もそうだし僕が来る前の山形とかもそうだし、ポイントを取る大事さっていうのは、今の現状少しでも考えなきゃいけないっていう中で、3点目取れて同点でイケイケなことはものすごい大事ですけど、それが逆手に取られてカウンターを受けて勝ち点を取れないっていう方が今のレノファっていうかチーム状況的には、もちろん3は狙いたいですけど、1を取るっていう難しさっていうのもあるので、そこはピッチ内で健介君中心でしたけど、 まあ、行ける時には行っても、うん、そのリスクっていうのは必ずしも誰がも意識してプレーしようって、それはその時点で死統一ができた分、まあ、最後は危ないシーン、捉え方が悪くてありましたけど、まあ、そういう死統一があればやっぱチームとして の、 あの連動だったりとかにつながるんで、それはすごいいい話し合いだったかなと思いますけど、
あの佐藤健介選手に話を聞くと、前選手がやってきてくれたことですごくこうサッカー感が合うというか、はい、すごくサッカー IQ が高くて気が合うというか、ピッチ上でそのいてほしいところにいてくれてっていう話もされていたんですけれども、どうですかお二人の関係性というのは。
すごいやりやすいなっていうのを僕も感じますし、うん、同じように立ち位置だったりっていうか、その考えてることが一緒だなっていうか、そうやって思える、コミュニケーションの中でそうやって思えることが多いので、うん、まあでも全体としてもそういうサッカーを目指しているなんかあのチームなので、まあ、ほぼ全員とは喋った中でサッカー感だったりとか合うなっていうか、理解してくれてるなっていうのは感じてるんで、毎日が楽しく充実してるなっていうふうに感じてます。
前選手が楽しんでくれるのが私たちは一番嬉しいですよ本当に。前節はそれこそ佐藤健介選手と前半あの、まあ、最終ラインの立ち位置ですよね、はい、その一列前に前選手が上がってとかっていうのもありましたけれども、あれっていうのはビルドアップの部分でどういったことを考えながら の、 そのポジションチェンジだったりしたんですか。
まあ、最初は相手も 3-4-3 で来るのかなと思ったんですけど、うん、そうですね、4-4-2 ベースみたいな感じで、で僕がちょっと開いたところにサイドハーフの選手がプレッシャーかけようとしたり、かけてこなかったりっていうところで、あの相手を惑わすためでも健介君が一回降りて、で僕がちょっと開いたりとか落ちずにやってみたりとかっていうところだと思いますけど、まあ、そこは、まあ、健介君も相手見てると見ての立ち位置だし、僕もじゃあそこからローテーションだったりとかさせて、あの健闘をどこに立たせたりだとか、カズマを引かせるのかとか、光をアンカーのところに必ず置かなきゃいけないっていうところっていうところはあの見て伝えて、相手の嫌であろう立ち位置に立たせる、いろんなことができると思うので、だからこっち来て本当に楽しくサッカーやってますけど。
そういう感じだったんだ。
相手のプレッシャーのかけ方を見ながら立ち位置は変えてます。
なるほど、はい、最初に帰ってきた時にボランチに入られたじゃないですか、はい、いわゆる司令塔のような役割 で佐藤健介選手がちょっと前に出たりもしながら、はい、すごくこう見ててワクワクしたんですよね。
じゃあ岡山戦の特に前半なんかは気持ちよくサッカーできたし、まあその失点っていう部分ではチームとして課題とし、が残りますけど、まあそこに至るまでの攻撃は特に、あの作り方っていうのはできてたと思いますし、まあ初戦合流した本当2日ぐらいで試合だったんですけどある程度できたなんで、いい感じにできたっていうところと、それを誘導させるために動いて、その穴を誰が埋めるかっていうのも結構できてたんで、やり続ければあのもっといい攻撃っていうか、最後の崩しっていうところでもいけるんじゃないかなと思いますけど、
やはりあれですかね、あのフィニッシュ、そこをこうしっかりこう決めることができれば、最後の最後が合えば得点が取れればっていうところなんですかね、やっぱチームとしては。
だとは思いますね。あ、まあ攻撃する回数とかも、まあ、ボール持ってる割合とかも比較的多いっていうか、まあ、五分五分だったりとかでありますけど、ボックスに入る回数っていうのもないことは全然ないですし、回数的にもあると思うので、そこの最後合わせるところだったり、決めきるところだったり、そこを決めればもうちょっと後ろも楽になると思いますし、
そうですね、
前線も自信持ってそれをまたチャレンジトライできると思うので、でもそのやっぱ回数をこなさない限り自信につながらないので、それをやり続けるしかないですね。
そうですね、はい、この山口にその帰ってきたっていうのは本当に簡単な決断じゃなかったと思うんですけれども、
はい、サッカー選手として上を目指したいっていうところ、それに尽きるかなっていうか、一日でも早く、今年29歳になって来年30歳になると、なかなかまだまだかもしれないですけど、年齢っていうのはあのハードル一つを超えなきゃいけないステップっていう風になってくる時期だと思うので、そこの中で自分がどうやって自分の価値を上げていくかってなると、やっぱり一日でも早く上のカテゴリーで試 自分の価値を示したいなっていう思いが強かったので、
うん、
まあ、その中でオファーをいただいたというところで帰ってくる決断になったんですけど、
うん、
そこが一番強いかなというか、
うん、これからも、ね、応援してます。
はい、頑張ります。
では最後になりますが、そんなサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
はい、まあ、2年半ぶりに帰ってきて、またオレンジの袖を通してサッカーできることの喜びと感謝の気持ちを持ちながら全力でプレーしていきたいなと思いますし、まあ、一つでも多く勝って一つでも NG に上がれるようにまた選手一つに乗って頑張っていきたいなと思いますので、残りのシーズンも応援よろしくお願いします。
はい、ということで今日は前高幸選手、
はい、
まあ、もうベテランね、29とかになってくると、
うん、
まあ、サッカープロサッカーの世界ではね、もうベテランに差し掛かってくるところになってくる、まあ、チームを引っ張っていかなきゃいけない立場に入ってきますからね、もう若い選手が台頭してくる中でね、自分の存在感と存在価値、そして結果っていうのをね、はい、前選手はでもそれをね表現する力がある選手だと思うんですよ、
うんうん、
なので本当引っ張っていってほしいな。この次が35節じゃないですか、
はい、
もう本当あとね、もう10試合切ってる中で ね、
そうですね、
1つでも勝ち星をね欲しい中でっていう部分ですよね、うん、9月10日土曜日、明日ですね、午後6時、これアウェー戦です。 FC 町田ゼルビアということで、で、その後はですね、来週水曜日、まあ、ちょっと連戦になりますね。
そうですね、
うん、午後7時キックオフで津江県金沢戦は、ホームです。この試合私も最近全然いけなかったんですけど、
うんうん、
この試合私も現地でね応援したいと思いますんで、
はい、
皆さんぜひ一緒によければ応援しましょう、
ね、一緒にスタジアムで応援しましょう。
そうですね、ゴーゴーレンファー来週もお楽しみに。